こんにちは。
こんにちは。
いや、今日はちょっとあいにくの雨模様ですね。
そうですね、濡れないで行きましたか、そこまで。
まあ一応傘を持ってましたので。
そうですよね、傘があれば濡れませんよね。
傘があれば一応は濡れないでこちらまでは到達できましたけども、
もしかして一つの傘に二人でなんていうことでお越しになったんじゃないですか。
いやいやいや、もうそんなことできたら本当は嬉しいんですけども、はい、いや私一人でやってきましたよ。
そう言うだろうと思って行ってみました。
ああそうですか、ありがとうございます、
はい、ということで今日もお美しい方がお隣にいらっしゃるんではないでしょうか。
はい、頼もしいです、はい、S 調布2019から2020に改めまして、また調布市、新鮮観光大使、観光新鮮大使の林さんが今日はお隣に来ていただいています。最近ではラジオでも活躍されていますので、非常に頼もしい林さんに来ていただいております。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。もう林さんなのでりんちゃんってこれから呼ぼうかなと思います。勝手に決めました。
りんちゃん、あ、林さんの林を音読みしてりんちゃんと呼びたいと。
そうそう、
わかりました、
う
ん。はい、まあ、熊木さんはね、熊ちゃんということでね、呼ばれてますから。
うん、小渕さんはまだどうしようかなと思ってます。
あ、そうですね、
はい。
まあ、それ小渕さんはまたまたおいおい考えてき
もう勝手に盛り上がってますね。
はい、
レポートよろしくお願いします。
あ、はい、よろしくお願いいたします。今日は本当にミス、調布FMですね、田作りからも本当にほど近いところに来ております。今日は小島町の1丁目クレール小島ビル3階、その田作りから旧甲州街道の方に向かっていただきますと、ちょうど角のところのビルになります。入り口が入っていただいてエレベーターで3階まで上がりますと、こちら今日来ているところがございます。今日は法務事務所さんに今日はお邪魔をしております。今日はですね、こちらの司法書士根本さんともに進めてまいりたいと思います。ここからはですね、それでは林さんにマイクをお預けして根本さんとともにやり取りをしていただきたいと思います。林さん、よろしくお願いします。
はい、林です、よろしくお願いします。はい、じゃあ、根本さんにお話を伺っていきたいと思うんですけれども、まず会社の概要の方をお聞かせいただいてよろしいでしょうか。
概要といいますか、まあ、私は司法書士ですので、まあ、登記業務を一般的にやっております。で、登記業務というのは不動産の名義変更だったり、まあ、会社設立だったり役員変更だったりですね。で、それ以外は大体業務の半分が成年後見の業務をしておりますので、まあ、認知症高齢者の方だったりとか、精神障害者、知的障害者の財産管理やいろんな手続きをさせていただいております。
はい、ありがとうございます。主にお客様になられる方々はどちらあたりの地域の方々がいらっしゃるんですか。
やはり調布が中心ですね。まあ、それ以外も狛江とか府中、まあ、三鷹、まあ、隣接のところからいらっしゃる方もいらっしゃいます。
そういう方々はやっぱ口コミとかでいらっしゃるんですかね。
まあ、紹介もありますし、まあ、駅から近いから場所ですかね、はい、
場所は立地は素晴らしくいいですものね。いつもそういう何でしょう、隣接した地域の方々とかこの辺ではない地域の方々を元に伺うときはどういう交通機関を使って移動されてるんでしょうか。
まあ、私本当に近かったら歩いていったり、まあ、自転車に対するんですけど、ちょっと遠くだと、まあ、スクーター限定で、ね、使ったりとか、ちょっと事情があって荷物を運ばなきゃいけないというときは車を使ってます。
そうなんですね、すごい小回りが効くというか、もういつでもどこでも行けますよみたいな感じなんですね。そう、一つ私聞きたいことがありまして、弁護士さんと司法書士さんっていうご職業の違いが私よく分かっていなくて、ちょっと学生にも分かりやすく説明していただけると。
そうですね、まあ、大きく分けて言うと弁護士さんというのは争いの中に入ってくるのが弁護士さんになります。で、我々司法書士は争いにならないようにあらかじめ契約書を作ったり、まあ、チェックしたりとか であとは争いにならないように法的な事務をしたりとかというのが司法書士になっています。
ありがとうございます。そう、先ほどお話を伺っているときにおっしゃられた争いに入るのが弁護士、させないのが司法書士っていう言葉が分かりやすすぎてちょっと軽く感動した私なんですけれども、相談されるなんかこう高齢者の方々がお相手のお仕事が多いということで、こうご相談に来てくださった方々にこう心がけていることとかありましたら教えていただけると嬉しいです。
そうですね、なかなか、まあ、我々みたいなお仕事とかかるのはあんまりいらっしゃらないので、はい、まあ、初めての方も多いですから、なるべく分かりやすい言葉で説明するようにしております。
ありがとうございます。具体的にエピソード等あれば教えていただけると嬉しいです。
まあ、例えばこちらの事務所破産の申し立てもしているんですけども、破産の手続きと大きく分けて2段階あるんですね。でまず第一段階が破産手続き開始決定というのがあって、でこれはもう財産がないので破産しますといったものになります。で第2段階が一番重要で免責決定というのがあるわけなんですけど、免責決定というのはもう借金がいっぱいあるんですけど、もう私の財産も払えません、免除してくださいというのが免責決定というのになります。でこれが一番重要 でこの免責決定が終わればもう破産手続きが進むとなる。で被害者の方にも経済的に今後やり直していただくということになります。
ありがとうございます。めちゃめちゃ分かりやすかったです。もうなんか学校の先生みたいな感じの口調で話してくださるので、何でしょう、講義を受けている気持ちになります。はい、ありがとうございます。依頼者の方がその高齢者の方が多いということなんですけれども、高齢者の方のご相談を受けるときに事務所に来れない場合とかってどうやってお話を伺うんですか？
その場合には私の方からその、高齢者の方のご自宅に行ったりします。最近も、数ヶ月前ですけど、玉川住宅があるようなシチュエーション、あそこの方に対してしました。
もうそれはスクーターで。
その時まだ夏だったんです
。暑いのでね、自転車じゃ暑いですもんね、ちょっとね。確かにそうですね。あと、いつ呼ばれるかわからないっていうお話もさっき伺いまして、依頼者さんたちが結構ご高齢の方が多いということで、こうアクシデントとかあった時のお話をちょっと聞かせていただければなと思います。
私は生命貢献業務をしておりますので、ご本人さんがやはり高齢者が多いんですね。
はい、
で、施設にいたり病院にいたりで、やはり余命がもう短くて入院して、はい、でつい最近も亡くなった方もいらっしゃったんですけども、その時も私の携帯電話かかってきて、朝5時にかかってきました。
携帯に直接かかってきて、
病院からもう振動が止まりました。でちょっと来てくださいと、死亡確認と、あとご遺体の起きてみて、はい、ということで教員大学病院になったので、そこまで来てきました。
そのご移動は、
それは車です。家だったので、
そう
ですね。朝5時だったらなかなかね、電車もバスもそんなに本当ないじゃないですか。
そうですね。
だからそれはちょっと車で行きます。
まあ、どこでもスクーターというわけではないですよね、さすがにね。ありがとうございます。ではその何でしょう。その亡くなられた方に対するお仕事っていうのは。その何でしょう、その死亡確認
は実際、ご本人目の前にして、
はい、
亡くなっていることを確認して、うん、でそれから活動しなきゃいけないから、
はい、
亡くなった方で葬儀業者さんに呼んで、うん、一旦遺体を引き取っていただいて、であと葬儀業者さんとまた気持ち改めて打ち合わせをして、で活動移転しましょう、どういった方を呼びましょうと、そういう話をしてるんです。
そんなことまでやっていただけるんですね。あれですね、これ本来身内がやるようなことでもある内容ですよね。それはありがたいですね。特にご高齢の方の、伴侶の方とかもご高齢とかだとわからないこときっと多いですもんね。結構皆様にありがたがられたりしますよね、それはね。ありがとうございます。もうその何でしょう、そういう手続きとか、その司法書士さんじゃないとできないことなんですか？
今のは生命貢献なんですけども、はい、なかなかやはり身寄りがいない方が多いんですよ、私の場合は。ご本人さん、身寄りがいない方が多かったり、身寄りがいても、例えばご主人が亡くなって、はい、奥様が90過ぎの高齢になったり、それと私どうしていいか分かんないっていう方がほとんどなんです、ね。そうすると、私のですね、殺人犯っていうことが多い。
心強いですね、それは。もうなんかあれですね、おばあちゃんがいっぱいみたいな感じで、自分の親戚のみたいな感じになるんですね。ありがとうございます。はい、たくさんお話聞いてまいりましたけれども、くにちゃんさんの方から何か質問とかございましたらお願いします。
はい、ということで、マイクをいただきましたけれども、根本さん、こういう事務所ってなかなかこう敷居が高いと思ってしまう方もいらっしゃると思うんですけども、そういった方に対して、今日ね、皆さんのラジオを聞いていただいている方は本当にこう話しやすい根本さんですので相談しやすいと思うんですけども、そういった方に何かこうアドバイスというか何かありますかね？
アドバイスが、うちの事務所はもともと4時5分は無料で法律相談やってますので、お気軽に電話してきていただけるんですけど、私、年齢45ですけど、私とあと弁護士もいますけど、同じぐらいの年齢 の, 弁護士なので、全然あと腰も低いですし、自分で言うのなんですけど、まあ、だから全然緊張せずに、お気軽に来ていただければと思います。
はい、ということで今日はですね、調和法務事務所さんにお邪魔しております。本当に今もね、根本さんいろいろ話しやすかったですし、また分かりやすくですねご説明いただいたことが皆様にもお分かりいただけたと思います。ですのでぜひですね、何か困ったことがありましたらご相談いただきたいと思います。電話番号はですね 042-440-3755 です。 042-440-3755、 ファックスが 042-481-0771、 042-481-0771 です。営業時間は9時から夜の9時ということで、定休日が土日祝日となっております。またですね、ホームページの方メールフォームもありますので、メールの方でもお問い合わせいただきたいと思います。また駐車場はないんですけども、コインパーキングもありますので、お車で来られるお客様もですね、こっち安心して来られると思います。また場所も立地もですね、先ほど林さんからもありましたけども、調布の駅からもほど近くですね、小島町1丁目クレール小島ビルの3階となっております。本当に話しやすくて、本当に相談しやすいという、そういう雰囲気も環境もありますので、ぜひ皆さん何か困ったことがありましたら、ご相談いただきたいと思います。またですね、ごめんなさい、毎週ね、ミス調布の方々これを忘れてしまうんですけども、今日の9時20分ですね、夜の9時20分から私の街4回目放送がありますので、調布FM の方をお聞きいただきたいと思います。また今週日曜日、みんなのラジオ8時からですね、はい、ありますので、そちらの方もぜひ お聞きいただきたいと思います。今日はですね、非常に話しやすくて、そして相談しやすいいい雰囲気があります。調和法務事務所さんからお送りいたしました。以上です。
はい、ありがとうございます。根本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、地域に根ざした事柄で、はい、大変私にもよく分かりました。感謝です。
はい、ありがとうございました。はい、
それからくにちゃん、りんちゃん、気をつけて帰ってきてくださいね。
はい、ありがとうございます。
ホームページアップしてください。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。さて、金曜日のレポーターは調布のお店の宣伝マン、くにちゃんこと深澤邦久君、そして、調布市観光親善大使は今日は、りんちゃんこと林さんがレポートしてくれました。来週月曜日のレポーターは清水武君です。新フォーニー